加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃
藤田孝子と
音楽担当ミキサーの今日は眉毛ちゃんでお送りをいたします。さあ防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。うん、あねえ、地震ごついの続きすぎやね。
びっくりします
そうですね。北陸
寝不足や、ほんま。いやもう緊急地震速報をスマホ鳴らすようにしとくから。
はあはあはあ、
あ全国のですか。
全国、いやそれをここだけっていうのも悪いなと思うやん。揺れは届くやん絶対、
はい、
ね、やっぱり普通防災会長とかをするような人やったらなるようにしとかんとね、筑田さん。
はい。
いややっぱりねこれね、東日本大震災の後からやっぱり被災地の人の気持ちを少しでも感じ取りたいという思いもあって勝手ながらですけど、やっぱりちゃんと起きてそれは確認してっていう風にしようかなと。震度とまあ言えばマグニチュードみたいな、うん、あこのマグニチュードやったら加古川には到達せえへんなと思ってコロッと寝るわけですよ。でも、
うん、
寝る時にいつも思うのは、向こうの人はごずっと揺れたままごっつい不安な夜を過ごしてることに比べれば、うん、って比べたらあかんねんけど、マシ、ねうんうん、とは言わへんけれども、やっぱりこう備えの何かを共有していかなあかんなと思って、うん、この番組をやっておると、
はい、
いうわけですよね、
はい、
もう強いこうどういうのかな、ポリシーというのか、モチベーションというのか、
うん、
なんていうの分からへんけどあの頑張っておるわけですよ。
そうです、ね、
縮めれば、
はい、
さてですね、毎度のことですが、防災ショットバーでは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒をご用意しておりますが、今回ご紹介するのは後で高子ちゃんがちょっと紹介はしてくれますけれども、
はい、
現在 NHK 連続小説がドラマですよね、ランマのモデルになった、まあ、モデルの牧野富太郎先生っていう植物学者がいらっしゃるんですけども、うん、はい、その先生が、ゆかりの酒蔵というのかな、まあ元々のお家は岸屋っていうお酒屋さんですけど、まあ、そこは、うん、あのいろんな形でその町が酒蔵が統合されていって、まあ、変わってるんですけども、その、まあ、ゆかりのというのかご縁がある酒蔵のお酒を本日ご用意しましたが、まあ、ただこの酒蔵も平成16年のごっつい台風がいっぱい全国に来た時の、
はい、
被害で酒蔵が倒壊してしまったと。牧野富太郎先生が勉強してた部屋が酒蔵になってたそうなんですけど、
はい、
それも倒壊してしまったということで残念なんですよね。というところで今日のちょっとお品書きを高岡ちゃんお読みいただいていいでしょうか。
はい、今回ご紹介するのは高知県高岡郡佐川町にあります司ボタン酒造株式会社さんです。およそ400年の昔、関ヶ原の合戦直後の慶長8年1603年、関ヶ原の航空により徳川家康から土佐24万石を賜った山内和豊に伴い、土佐に入国した山内家の主席家老深尾泉の神重義はですね、酒は1万石を預かることになります。その時深尾氏に従ってきた商家には酒造りを生業とする御酒屋の名が見られました。この御酒屋が司ボタン酒造の前身であります。以来佐川の地に伝統正しい酒造りが受け継がれ、大正7年1918年、佐川の酒造酒造りのところがですね集結しまして、近代企業として株式会社を設立します。そして佐川出身の維新の志士、明治新政府の宮内大臣も務めました田中光昭伯爵、これは坂本龍馬中岡慎太郎亡き後の陸園隊長なんですが、この方は佐川の酒を愛飲し、天下の豊潤なり、今後は酒の王たるべしと激励の一筆を寄せ、司ボタンを命名します。ボタンは百花の王、さらにボタンの中の司たるべしという意味です。 また現在 NHK 連続テレビ小説ランマンのモデル、植物の父、世界の牧野と称された日本植物学会の巨人牧野富太郎博士の生家は屋号を岸屋と称し、代々酒場の地で酒造りを営んできました。明治の中頃、牧野博士はこの酒蔵を人手に譲り上京し、植物研究に生涯を捧げます。その後この酒蔵は司ボタン酒造に譲られますが、昭和中頃の台風で大半が倒壊し、一棟を残すのみとなってしまいました。この一棟が牧野博士の勉強部屋であった建物らしく、長らく牧野蔵として町民に親しまれてきましたが、平成16年の連続台風にて残念ながら倒壊してしまいました。この司ボタン酒造さんより司ボタン花と恋して純米吟醸酒をご用意しました。牧野富太郎博士にちなんだお酒です。お酒の名花と恋しては、牧野博士の読んだ草をしとねに木の根を枕、花と恋して90年からの命名です。原料米は高知県産の永田栄法、山田錦と高知県産公的米、高知県産酒造り公的米の銀の夢を使用。酵母には3種類の高知酵母を駆使し、リンゴ系の香りとバナナメロン系の香りの両方の吟醸化がバランスよく感じられます。その香味は花と恋してと呼ぶのにふさわしい華やかな香り、柔らかな膨らみと後口の爽やかなキレを持ち、朝ドラのタイトルランマンを彷彿とさせるような純米吟醸酒となっています。
はい、ありがとうございます。まあ、なんか題名がねすごいいいんですよね。花と恋してっていう、まあ、ランマンを見られてる方は特にこの言葉を聞いて、ああ牧野先生らしいなと思われるんではないかなと思います。そこではですね、ちょっと今日は長い文章を読んでもらったからね、
はい、
時間だいぶ取ったからね、うん、さっさと継がなかんねじゃあちょっとお継ぎさせていただきます。
多めに入れてもらおうかしら
いつも多めやねんけどな。これより多めって言ったら高子ちゃんが
もう一声いくか。
あ、もう一声いってもだ。もう正月飲んだぐらいやでこれ。
そうそうそう、気づいたら一生瓶空っていう、ね、
やばい。
ではですね、先日からちょっと地震続きで、まあ、大きな地震としては、うん、石川県の能登半島地方を震源とする地震によって、まあ、被害に遭われた方がたくさんいます、うん、まあ、その方々にお見舞いを心より申し上げたいと思いますし、一日も早い復旧復興を心から祈念いたします。またお亡くなりになられた方もありますので、心から、まあ、献杯ちょっとね、はい、お供えの意味もあったりとか、まあ、早く復旧復興を願う意味があって献杯したいと思います。ではよろしいですか。
はい、
では献杯。
献杯、
はい、献杯。
お味の方はいかがでございましょう。
香りが本当になんかお花っていう感じがしますね。まずでもちょっとバナナっぽい感じもするし、うん、メロンっぽい感じもするし、
うん、眉毛がもうぐわーって飲んでるもんね、うん、美味しい、美味しいね、美味しいと思うわ、うん、まあ、皆さんネットでも買えますので、花と恋して一度お試しいただいたらいいかなと思っております。さて、本題に入りますが、本日の防災ショットバーでは、NHK の回しもんやと言われるかもしれませんが、まあ、生活防災の具体例として、ちょっと今回もこのお酒にちなんだ部分もあり、2ヶ月連続で申し訳ございませんが NHK 連続ドラマからお話を、学んでいきたいと思います。
はい、
まあ、ランマンを見たことないという方にご紹介を高子ちゃんからいただけますでしょうか。
はい、このドラマランマンの主人公である万太郎のモデルとなっているのが高知出身の植物学者、日本の植物分類学の父と呼ばれた方、牧野富太郎博士です。植物は自分の恋人と話し、植物採取にも清掃して出向いたという博士の牧野イズムは多くの人に影響を与え、雑草という草はない、草をしとねに木の根を枕、花と恋して90年などの名言があります。 牧野博士は現在の高知県高岡郡佐川町に生まれました。高知の豊かな自然に育まれ、幼少期から植物に興味を持ち、独学で植物の知識を身につけていきました。2度目の上京の時に東京大学理学部植物学教室への出入りを許されまして、植物分類学の研究に打ち込むようになります。自ら創刊に携わった植物学雑誌に新種ヤマトグサを発表し、日本人として国内で初めて新種に学名をつけました。94年の生涯において収集した標本はおよそ40万枚と言われ、蔵書はおよそ4万5000冊を数えます。新種や新品種などおよそ1500種類以上の植物を命名し、日本植物分類学の基礎を築いた一人として知られています。現在でも研究者や愛好家の筆携の書である牧野日本植物図鑑を刊行、全国からの要望に応じて各地を巡り、植物を知ることの大切さを広く一般に伝え、植物知識の普及にも尽力しました。1953年東京都名誉都民、そして1957年には文化勲章を受章されています。
はい、ありがとうございます。まあ、内容も知ってもらった方がいいかなと思っての話なんですけれども、この爛漫から、いろんな登場人物が出てこられるんですよね。特色のある方があるんです、皆さんのご存知の方も今からご紹介しますが、その言葉に防災の、 防災力の向上というかね、防災の力がもうアップするんじゃないかという言葉がたくさんありますので、今日はそれを防災に絡めながらお伝えをしていきたいと思います。まず最初にですね、その主人公、牧野万太郎さんが小さな頃、子供の幼少期に出会った、坂本龍馬さんの言葉がすっごい力があったので、土佐出身のツッくん、
土佐出身、
はい、よろしくちょっと読んでいただいていいでしょうか。
はい、生まれてこんかた、よかったと思う人は一人もおらんぜよ。いらん命は一つもない。この世に同じ命も一つもない。みんな自分の務めを持って生まれてくるがじゃき、己の心と命を燃やして何か一つことをなすために生まれてくるがじゃ。誰に命じられたことじゃない、己自身が決めてここにおるがじゃ。おまんも大きゅうなったら何でもできる。望むもんになれるがやき。さあ望みや、おまんは何がしたいがぜ。
下手くそやな、
ぎこちないというか。
いや、皆さん、ほんまものはNHK プラスでまた見れるはずですので、ぜひご覧になっていただきたいなと思いますね。史実的には牧野富太郎さん、牧野万太郎さんですよね、牧野富太郎先生と坂本龍馬が出会ったかどうかは分かりません。ただドラマの中では天狗のように突然現れて、その牧野万太郎さんに大きな道しるべを目の前にドーンと立てた、そんなシーンだったんですよね。
この坂本龍馬さんの言葉の意味から考えると、人は何かことを一つ成すために生まれて、人それぞれに役目があるということでしょうか。
そういうことなんですね。ちょっと防災に絡めて話すと、防災活動のみならずつい忘れがちにされてしまうのですが、実はとても大切なことがあります。自分が防災活動や目指す目標、夢とかを通して何がしたいかということが本来の最終目標なんですよね。防災では誰かに教わったままの全国一律防災をするのではなく、災害が襲ってくるから防災をするわけでもないということです。自分ができることを探し、自分で責任を持って覚悟を持って夢に向かって定義をせよということなんですよね。
マスター、つい忘れがちですが、自分が今やっていることが目指すゴールではなく、それらを通して最終的に何がやりたいかというものを定める必要があるということですね。
そういうことなんですよね。今やっていることは決して無駄にはならず、いつか役に立つと考えることが重要だということです。
そうですね。学校の勉強もね、何のために役立つかいうのを明確にしていれば、自分の勉強に対するモチベーションもね、少しは変わっていたかもしれませんよね。
いや、そうですよね。子どもの頃に算数やとか英語が何のために役立つのか、自分が将来きっと役立つっていう何かを知れば、もうちょっと勉強も楽しかったかなと私はつい思いますよね。 その、勉強という中でドラマの中では名教館という学校も出てきます、はい、この名教館の学頭、校長先生ですよね、池田蘭光先生の言葉で、米蔵ができれば飢饉が減り、薬が完備すれば病が治る、それゆえ草の一本さえおろそかにはしない、これは当たり前のことなんですが、この当たり前のことが理解されていないことが現代社会なんですよね、
これも防災の基本形、備えあれば憂いなしということですね。物事の流れが一つにつながって大きな備えとなるということですね。
まさしくそうですね、さらに蘭光先生が語るんですよね。津君、
はい、森羅万象には理由がある、草花は季節ごとに生える、なんでそうしうる、そもそも季節とは何じゃ、なんで朝と夜がある、花はなんで匂う、実はなんで落ちる、草花はそれぞれ好んだ場所に生える、なんで山があり川がある、川は海となる、海の向こうには何があるか、これを生徒に問いかけるんですね。
そうなんですね、その問いかけられた生徒が異国がありますって答えるんですね、さらに蘭光先生は問うわけですよね、
はい、異国を知るには地理も気候も言語も違う、どうすると、これを問いかけ直すんですよね、
これに対して高子ちゃんならどう答えます、
答え、学び、学べ、ではないでしょうか、
そうでしょうね、
知らないことを知るにはやはり学ぶことが大切、重要だと思います、
本当にそうですね。そのためにもまずはそれに興味を持つことっていうのが大切なのかなと思いますね、さらに続けて蘭光先生がその高知にある仁淀川っていう大きな川があるんですけど、その仁淀川を目の当たりにして話された言葉が防災の真髄なのかもしれないなと思った言葉がつくありますね。
そうですね、蘭光先生のお言葉としては、自然の力は人より大きい、それを封じ込めることはできんと、生徒がね、では共に生きるにはどうしたらいいでしょうかと、尋ねると蘭光先生は笑みを浮かべながら、うなずくだけだったんですけどね。
そうなんですよね、私が考えるに、さっき高子ちゃんが言った、学びっていうことが大事なのと、自分らで考えろっていうことをおっしゃりたかったのかなとドラマを見て思いました、生徒自身が自分で責任と覚悟を持って考えることの重要性をこのドラマの中では語られていて、そういう場面で防災というものの根本的な、私は学びのスタートを表現された場面ではないかと思って見てしまいました、我々地球に存在する限りは地球の振る舞いというか自然の振る舞いとやはり共存する必要性を強く蘭光先生が説いたものなのかなと感じながら、さらにはそれから逃げたりとか他人事にはしてはいけないよというようなことなのかなと思いました。
なるほど、他人任せにしたり自然の振る舞いに目を背けてはダメであり、自然の力は人より大きい、それを封じ込めることはできないということを自分事として捉えなさいと語っていらっしゃるんでしょうね。
そうですね、自分事として捉えることが防災にはとても必要なことで、そして多くの人が知るさらには人物も続けて現れてきます、それがジョン万次郎、本名中浜万次郎さんですよね、その方の言葉が非常に私も強く感じたんですけども、その単語が非常に難しい、ここでは難しい単語が現れます、自由っていう簡単な言葉なんですよね。
そのね、ジョン万次郎、この宇崎竜童さんが演じるこの凄さというかね、かっこよさというか、その万次郎さんの言葉として、今となっては自由を恨む、捕鯨船の上では自由と自立、人の命は短い、後悔せんようにっていう言葉を発してられますね、
自由と一言で言われますがなかなか難しいものですよね、勘違いしてはいけないのは、自由とは決して身勝手な振る舞いをすることではないということですね、自分が責任と覚悟を持って自立するということが自由です。だから自由に考えることは実際にはとんでもなく難しいものであり、自由を得るには自分という小さな殻の中にある世界ではなくって、そうですね、ごめんなさいね、自由ではなくって、自分の中の、殻の中に閉じこもっている殻の中ではなくて、殻の外の世界すべてで通用する、単語 が自由、いわば語源的なものかなと思いますよね。
まあ、自由簡単に使うことが多いですが、でも自由とはとても厄介な人の振る舞いのことなのかもしれませんね。
そうなんですね。
なんか哲学ですね。
そうですね、まあ、本当にそうです。まあ、自由には責任が表裏一体で存在する、まあ、本当に難しいものですね。
確かにね、今考えると、学生時代の自由時間いうのはね、優秀な学生であった私には何をすればよいか難しいことではなかったですね。
そうですか。
はい、やっぱり自由ということとともに責任がね、やっぱりどうしてもひっついてくるんですよね。そんな感じですけど。
なるほどそんな感じです。最後にご紹介したいのは、やはり主人公万太郎さんの言葉ですね。つくんお願いできますか。
はい、では気合を入れまして、行ってまいります。
それだけですか。
は
行ってまいります
でもね、この何気ないこの挨拶、行ってまいりますというものには大きな覚悟とお互いのいたわりがあるんですね。行ってまいります、行ってきますと言われたならどう、たかこちゃんなら返します。
行ってきますと言われたら、行ってらっしゃい、気をつけてね。
そうですよね。その返す言葉には体に気をつけてっていうのがついてることが多いですよね。この挨拶が自分の今後の存在する場所を明らかにする、ここにはいないですよ、どこかに行きますよという、言うた宣言ですよね。さらには隠し言葉で頑張りますというような心の強い思いが隠れてる、
やっぱりね、行ってきますとか行ってらっしゃい、気をつけてっていうのも先へ続く言葉ですよね。でただいまお帰りって、そういうふうにつながっていくのがこう分かりますよね。
そうですね。ただいまお帰りとつながる未来というものが存在するんですね。そこにはお互いにただいまお帰りと笑顔で話せる土産話に、また次も楽しい話を探しに行こうという希望と決意になるということですよね。
ただいまお帰りからお土産話、今日一日の出来事を聞くことでお互いがその経験を共有して、経験値の加算になる、そんな気がしますね。それにさらに楽しさがプラスされたら面白い話になりますね。
そういうことなんですよね。楽しい土産話は、語り手も聞き手もお互いの記憶に強く焼き付くっていうものです。だからこそやはり楽しくが大切なことなんですね。一言の挨拶から主人公の万太郎さんは自分の歩むべき道が見えたと考えられます。人はやはり人と出会って、人と語って、人に育てられて、人と歩む道を見つけると私は思うんですね。これは地域防災とか地域活動も同じことだと思っております。好きなこと、興味のあることから始めることがとても大切かなとつく思いますよね。
そうですね。ドラマのね、このランマはまだまだ序盤です。まだまだ本当にたくさん学ぶものが現れてくるんで、興味深い言葉探しから大切なものを見つけることも楽しく、防災、これにね、学びにつながりますよね。というところで、そろそろね、時間が来るわけですけど、また次回もこの連続ドラマ、
いや私は NHK の回しもんじゃないからねもう3ヶ月にわたってあかんやろなと思いますので
びっくりした。
次の学びはアニメからちょっと学んでいきたいなと思います。
アニメ、モさん何のアニメですか。
前にも言ったことがあるんですけどね、現在世界中でとんでもない観客動員数を叩き出している監督の作品から防災の学びを見つけてみようかなと思います。
あれ、スズメの戸締まりですか。
スズメの戸締まりを語りたいんですが、スズメの戸締まりはまだ上映中なので、次回は新海誠監督の作品君の名はから防災を学んでみたいなと思います。君の名は見た、
見たと思いましたよ。
思いましたよ。
一言ちゃうけど
思いましたよ。
なんか見た、
もう強制的にまだ見れるように、もう DVD ポストに突っ込んどくからねもう一回復習して来月に向けて。
そうですね、
いやこれでちょっとね、三部作を喋りたいなと思うんですけど。
言うてありましたね。
はい、天気の子があって、これは3ヶ月新海誠監督の作品を喋るかもしれませんので、皆さん心して3ヶ月間お許しいただきたいなと思っております。
は
い、
では次回君の名はから学びましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。